入退院からこれまでのこと、第15章、魔法の言葉。退院した私がまず最初にしなければならなかったのは、お見舞いのために病院まで来てくれた方々へのご挨拶でした。ほとんどは夫が代理で足を運び、感謝の気持ちを伝えてくれたのですが、家の近所や特にお世話になった方など、やはり自分で直接伺わないと失礼になるので、私はなんとかやっと起き上がりました。しかし、それは私にとってひどく憂鬱なことでした。退院のご挨拶に伺えば、必ずと言っていいほど、よかったね、もうすっかりいいの?と言葉をかけてもらえます。すっかり良くなってなどいませんでした。でも、はい、おかげさまで、と元気なふりをするのはひどく疲れるし、かといっていちいち否定するのも変なものです。ええ、まあ、少しずつ、と曖昧の答えをすることしかできませんでした。すごく贅沢なことですが、それらの言葉に返事をするのも体力を消耗し、ひどく疲れたので、正直言って、とにかく短時間で済ませて、早く自分の部屋に戻りたかったのです。何よりも嫌だったのは、杖をついて歩くことでした。こんな杖をついて歩いてる姿、見られたくない。私の正直な気持ちでした。髪の毛も丸坊主が伸びかけただけのひどいものです。ますます嫌でした。惨めでした。こんな状態で行きたくない。みんなきっと私を見て心の中で哀れに思うに違いないんだから、あんな風になっちゃおしまいだねって思うに決まってる。そんなの嫌。そんなの嫌だ。誰にも会いたくない。もう嫌だ。その時、夫が私を助けてくれました。心配しなくても絶対大丈夫だよ。そんなこと思う人なんか一人もいないから大丈夫だって。もしも、杖をついてるお前を興味本位だけで見る奴がいたら、本当に病気なのは、お前じゃなくて、その人の心だよ。我ながら単純ですが、このたった一言で、重たかった私の心が、すーっと軽くなったのです。それ以後は、自分に自信が持てなくて、心が沈みそうになるたびに、あの時のことを思い出して、彼の言葉を、心の中で、呪文のように繰り返しています。はい、今日は第15章でした。この時の気持ちは今でもよく覚えてます。病気するまでは全く普通の状態で健康で何も考えずにどこでも行けたし、杖もつかずに普通に飛んで回ってたし、スポーツもしてたし、本当にそういう状態から寝て起きていきなり全部できなくなってたっていう状態で、それをまず自分に納得させること自体ができなかった状態なんで、こんな状態で人に会うっていうのがすごく苦痛だったんです。みんな私をじろじろ見てるような気がして、だし、特に近所の人なんかだと、私が今まで健康で飛び回ってたのいつも知ってる人たちですから、そこへ急に杖をついてどうもって挨拶して回るのはなんかすごく恥ずかしかったっていうか、抵抗があったっていうか、ああ、なんか この人たちはきっと今日の夜でも家族で、あそこのうちの娘さんあんなになっちゃったんだねって絶対話題になってるとか考えて、すっごいね、それまあ別に見たわけでもないのに自分でそれを先走って考えてすごく憂鬱になってたんです。杖をついて歩くこと自体も、私はまだその頃すごい抵抗があったので、実際杖をつかないとフラフラで、まあ、歩きはするんですけど、でもフラフラでどうしようもできないんですけど、それでもなんかね、杖をついて歩いてる姿を見られるのが嫌で、近所をちょっとでも歩いてリハビリしようとか、そういう気持ちが全然湧かなかったですね。まあその頃、同じような頃ですけど、いつものように病院に行って、帰りはどうしてもその日はバスに乗って、それから JR に乗って帰らないといけないっていう日があって、で、バス停まで行って並んで、で、バスが来たんですね。で、バスが来たら、まあ順番に乗ってくんですけれども、あるご婦人がですね、この方先に乗せてあげましょうって言って、私を一番先に乗せてくれたんです。で、すごい親切な方なんですけれども、それが、惨めで惨めで、私席譲られるようになっちゃったんだ。とりあえずお礼は言いますよ。ありがとうございますって言うけど、心の中はね、ぐちゃぐちゃです。もう、他人から見るとこんな風に見えるの？そんな風にね、考えるとね、今までが今まで、だったっていうかね、もう思いっきり元気で自分で運転してどこでも行くことができましたから、それ全部、私の場合は取り上げられたって思ったんですけど、取り上げられちゃった上に、さらに、ああ、そういう扱いになっちゃうんだっていうふうに考えると、惨めだったんですね。自分で自分を惨めに追い込んでたんですけど、その時に夫がですね、それは向こうは親切に言ってくれてるんだから、素直にありがとうございましたってお言葉に甘えればいいことなんじゃないの？で、例えばもしそういう人を見て、なんかこう面白半分に見たりとか、自分よりちょっと下の方を見るような気持ちで満足するような人がいたら、そっちの方がよっぽど心の病気だし、そんなの気にする必要ないんじゃないの？逆に、ああ、かわいそうな人だなって思ってやればって言われまして、これはね、コロッと変わりましたね。まあ、言われる人にもよるんでしょうけどね。自分が信用してる人だから、こう言われると、素直に頭に入ってくるんですけど、まあ、これ他の誰かに言われて、あ、そうかって私思ったかどうかはわからないです。そんなこと言ったって思ったと思います、多分。逆にね。あんたに何がわかるんだ、私の気持ちが。っていうふうに思っちゃってたと思います。こういうのって難しいですよね。言われる相手によって違うとかね。タイミングによっては違うとかね。じゃあどうするんだって感じですけどね。まあ実際そうなっちゃうんですよね。まあそれ以来でも私の場合は開き直っちゃいましたから、心は楽になりました。それで次回は 第16章を傷ついた言葉です。これは私がその頃言われてすごく嫌だった言葉です。ただご本人は悪気はないんですよ。むしろ私のことを思ってかけてくれる言葉なんでしょうが、言葉の選択としてそういう言い方ないんじゃないのっていう言い方だったのかな。時々言われる頑張れって言葉とは違います。頑張れは違います。あれは私は時と場合によってまた時と場合か頑張れって言ってくれるのは声援してくれてる、応援してくれる言葉として受け止めますから、それは嬉しいんです。ただ時々叱咤激励する意味で、お前何も頑張ってないんじゃないの、もっと頑張れるはずだよみたいな、そういうこうちょっと批判めいて言うことで激励するっていうタイプの方がいらっしゃいますが、そういう言い方をされると、特に私のような性格の人間は、あんたに何がわかるの?とか、そういうことになります。まあちょっとこれ余談ですけど、それでは、また次回も聞いてくださいね。それではまた。